ゴリカリ第60節。おかげは受け毒受けがち。おかげは我が心にあるもの。お徳は神様がくださるもの。詩人様の見教えにも、おかげは神から出ると思うな。氏子の心の中から出るものじゃ、とありますが、お徳はそういうわけにはゆかぬもの。久留米教会の初代は、お徳は神様のご信用と説かれてあります。神様に信じられる信心をせねばなりません。本当のおかげは徳を受けた者には勝てません。神様に信じられる信心をせねばなりません。と教えてくださいます。では、その神様に信じられる信心とは一体どういうものだろうかと思います。物事、形から入るとか、心から入ると言われますけれども、その、お茶のお点前などは、形から入るのでしょうかね。形を整えて、それにまた心が整ってくる。伴ってくるというのですか。あるいは、あれはムテ活流と言いましたかね。やはり型にははまらない、心を先に作るというのも確かあったように思いますけれども、まあその両方がたろうていけば一番良いのでしょうけれども。師匠は、あの世の世界、魂の世界が信じられないならば、本当の信心はできないよとおっしゃられたことがあります。今日は23日の春の御霊祭りです。なかなか御霊様のことはよくわかりません。わかりません。まあ、私ども行って帰ってくるということができませんから、よくわかりませんけれども、想像するだけ、師匠が教えてくださることを信じるだけ、神様が教えてくださることを信じるだけの、いわば信じるのみの世界であるわけですけれども、その、やはり、あの世には、形あるものは持っていけない、というものは確かなようですから。よく、お金をいくら貯めても、あの世には持っていけない、と言われますね。確かにそうですね。それはよくわかります。お徳は、まあ、お徳しか、ご神徳しか、あの世には持っていけない、とも言われます。これもそうかなと思いますね。確かにあの世の世界というのは、この世での物質世界とは無縁のものであるようですね。私どもは、とかく事柄、物事やその事柄に目を向けます。そして事柄を何とかしようといたします。目で見えたり、手で触れたりするものですね。また、私どもの身の上に起こってくる様々な事柄、その事柄に対して心を砕きます。この御霊祭りの時になりますと、その事柄を超えたものというのでしょうか。事柄では推し量れない、魂の世界のことに目を向けます。そういう意味も御霊祭りにはあるようにも思いますね。日頃、身の回りの事柄のことばかりに目を向けていた、その目を魂の世界に心を馳せる。そういう時期を、時を神様が 与えてくださっているのではないでしょうかね。御霊祭りを通して、いよいよ私どもの魂というものに心を向ける。神様が私どもに願っておられること、求めておられること、あるいは神様がご覧になっていること、それはやっぱり私どもの心根というのでしょうか。私どもの心というか、心根といった方が何かしっくりくるような感じがいたしますね。いわばそれは私どもの魂の部分であるかもしれませんね。神様がご覧になっておられるもの、また育てようとしておられるもの、それはあの世までも持っていけれると言われる私どもの心根であるということですね。その形あるおかげとか物事とか、その出来事というのでしょうか、いわばこの世での出来事のみに心を目を奪われておりますと、どうしても神様の本当というのでしょうか、神様の本音がなかなか見えてきませんね。神様がご覧になりたいのは私どもの、まあこの世での動作であったり所作であったりではなく、その奥にある心根だということですね。どういう心根からそういう、まあ、動作が生まれてきているのか。形ではなく、その心根を見ておられる。というのではないでしょうかね。師匠が4年半の修行の中で、面白いことを言っておられますね。その、もうお金もなくて逼迫しておられる頃ですね。お金を貸してくれというものには、お賽銭箱をひっくり返して貸したと、おっしゃっておられるところがありますね。そこにちょっとだけですけれども、例えばその当時ですね、金額はちょっと定かではありません。忘れましたけれども、例えば、それこそお金の1万円もないという師匠に対して、100万円貸してくれと言われてもそれはできないと。1万円もないのに100万円を貸してくれと言われてもそれは貸すことはできない。できなかった。けれどもお賽銭箱をひっくり返してでも貸したと。ここが大切だと思うところなのですね。いわば私ども、そのこうしてくれ、ああしてくれと言われても物理的にできないことがあります。100万円貸してくれと言われても、1万円も持っていなかったら100万円を貸すことはできません。なら、いや、そんな持ってないからダメだよ、貸せないよ、と普通なら断るところでしょうけれども、師匠の場合は、それならばないけれども、有金全部貸しましょう。という心根であったわけですね。その心根が大切だということでしょうね。これはまたのよくおっしゃられたご理解に、それこそ雨が降るからおじゃるなというように、濡れておじゃれば なお可愛いと言われるような、いわばそういう、来るなと言われるのに濡れてでも行くという、そういう心根を見ておられるのですね。また、ない袖は触れぬというけれども、そのない袖の下を触れともおっしゃっておられますね。要はその、例えば、形の上ではそうせろと言われても、とても今の私にはできないけれども、そうさせていただきたいという、その心根の現れが大切だということでしょうね。神様が無理難題をおっしゃる時があります。それは無理難題だからとても神様できませんと普通ではお断りするところでしょうけれども、いや無理難題で私にはとても今現実的にはできませんけれども、それでもできるところまではさせていただきたい、できる限りのことはさせていただきたいという、その姿勢を、心根を神様は見たいとおっしゃっておられるように思いますね。なるほど、神様がおっしゃる通りはできない、いわゆる物理的にですね、できないけれども、できる限りのことはさせていただきますという、その心根ですね。それを神様はご覧になりたいなと、ご覧になりたいのだと思いますね。またこれはちょっと裏話になるのかもしれませんけれども、師匠がある時そのお賽銭箱をひっくり返して貸したという、そのお話に、まあご理解には確か出ていなかったと思いますけれども、あれがもし皆さんがお賽銭箱に入れてお金がいっぱい入ってたら、まあどうだったかわからないというところでしょうかね。その時はその朝にお賽銭箱の中を全部、例えば月に1回なら月に1回、週に1回なら週に1回、全部その整理をしたその後だったとおっしゃっておられました。月齢祭なら月齢祭の前か後か分かりませんけれども、その朝にお賽銭箱をきれいに、まあお金の整理をして全部出して、まあ銀行なら銀行に預けられた後だったのでしょう。だからお賽銭箱をひっくり返して貸したけれども、中には実はあんまり入ってなかったのだと、そういうことなのですね。神様の不思議な不思議なお働きですね。何も神様はお賽銭箱にいっぱい入っているお金をひっくり返して貸せと、そういう心を見ておられるのではないですね。また銀行に入っているお金を下ろしてからでも貸しなさいとおっしゃっておるわけではないということですね。お金を貸してください、100万円貸してくださいと言われる。なるほど、銀行に行けば50万円ぐらいは入っている、だから銀行のお金を下ろしてでも貸してあげようということではないようですね。お金を貸せないけれども、 今ポケットの中には1000円入っている。これが私の全財産だと。だからポケットの中を全部洗いざらい出して貸してあげる。いわばそういうことで神様は全財産を貸したと、まあ出したというように見てくださるようですね。ですからその大変微妙なところがあります。この辺も不思議なとこですよね。神様と私ども、神様がご覧になりたい私どもの心根というものは、人間が判断してこうか、これが本当だろうということではないようですね。師匠がなさったその師匠のありようをよくよく見て、そのまあ真似るというのでしょうか、ああこういう心根が必要なのだなと見ていかねばなりませんね。あの水鳥のお話もありますね。黒いメリケンコをお供えしたら、今度は翌日には白いメリケンコを持ってきてくださったと。まあ常識的に考えれば、あまた白いメリケンコが来たから、この白いメリケンコもお供えしようという感じですけれども、師匠はそうではなかったようですね。お供えには黒いメリケンコをお供えされた。その後に来た白いメリケンコは、まあご自分でいただかれたか、カバメに持って帰られたか、とにかく自分のところでいただかれたようですね。その辺の確かに微妙なところがありますね。これは師匠のまあ生きられ方というのでしょうか。それを見ながら、聞きながら、ああこれはこうするのが本当なのだな、これはこうさせていただいて良いのだなという、そこをやはり体得していく以外ないようですね。神様は私どものその心根を見たいとおっしゃっておられる。この神様に信じられる信心とは、神様が私どもの心根を見たい、そういう信心をさせていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。